But a lot has happened since last week, since Jesus rode into Jerusalem.
でもその、白の日曜日から、イエスがエルサレムに入城されてから、1週間の間にいろいろなことが起こりました。
Remember, that was Jesus's presentation to the nation of Israel as their king. He rode into Jerusalem on the back of a donkey, and the people shouted, Hosanna, Hosanna.
イエスがこのエルサレムに入っていかれるときに、ロバに乗って、入っていかれました。そして、群衆が、ヤシの木を振りながら、ホサナホサナと叫んで彼を迎えましたけれども、迎えました。はい。
And remember, Jesus, one of the first things he did was to go into the temple and he overturned the tables of the money changers.
ごめんなさい。そして、そこで公に自分が彼らのメシアであるということを宣言されました。その後に神殿に入っていかれて、そしてこの両替人の台をひっくり返します。
And he said, My house shall be called a house of prayer.
そして私の家は祈りの家と呼ばれるべきであると。
And we saw how Jesus had forced a confrontation.
イエスはここで、この宗教指導者たちとこう直面するような対立するような、ことを行われました。
And it basically it was like, he was saying, either crown me as your king or kill me, because he's not the king.
基本的にイエスが言われたのは、あなた方は私をあなたたちの王とするのか、もしくは殺すのかと言っているようなものでした。
And the religious leaders chose to have Jesus arrested and killed.
宗教指導者たちは、イエスを捕らえ、そして殺すことになりました。
They brought him before the Roman governor, Pontius Pilate, and they asked that he be put to death because he claimed to be their king.
捕らえた後に、このローマの総督ピラトのところに彼を連れて行って、そして、この者が王として自分を自称しているというその角で、彼を処刑してほしいと願い出ます。
Now, Pilate didn't think Jesus was guilty of that, but he was afraid of the crowd of people that were shouting, crucify him.
ピラトはこのイエスに対して、特に有罪であるとは思っていませんでしたけれども、でももう群衆があまりにも、彼を十字架につけろと叫ぶ、それを恐れました。
And so he agreed to have Jesus, first of all, he had him flogged, he had him beaten, and then taken out and crucified.
そして、この群衆の言うことを聞いて、結局、イエスを十字架刑にするわけです。その前にあざけったり、また鞭を打ったり、そういった恥ずかしめを受けた後に十字架につけられます。
And Jesus was crucified with two other criminals. He was one on both sides, so there were three crosses there together.
二人の罪人の間に挟まれて、十字架につけられました。
And so Jesus hung there on the cross for about six hours.
そして約6時間ほどその十字架につけられていました。
And it says that from about noon until 3 p.m. it became dark.
そして正午から約3時ぐらいまであたり一面が真っ暗闇になったとあります。
As Jesus just hung there dying on the cross.
ちょうどその時イエスは十字架の上でまさに死んでいくところでした。
And finally, at about 3 p.m., he cries out. He says, Father, into your hands I commit my spirit. And it said he breathed his last, and that was it. He died.
そして最後の瞬間に大声で叫ばれて、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと、このように叫ばれた後に最後の一息をして息を引き取られました。
Now, there was a man called Joseph of Arimathea.He was a council member of the Jewish council. He was, one of the religious leaders. But he requested. He respected Jesus, and he requested to have Jesus' body. He had power. He was So he was able to go to the Roman governor and ask that Jesus' body, he could take it down from the cross, it would be given to him. And so he took the body, and he and Nicodemus, they wrapped Jesus' body and they buried it in his own tomb.
アリマテアのヨセフという人がいました。この人は、ユダヤ議会のメンバーの一人です。この宗教指導者たちの中の一人だったわけですけれども、彼がですね、この、まあ、権力がありましたので、ピラトのもとに行ってイエスの体を引き下げることを願いました。そして、ニコデモというもう一人別のユダヤ人のこの人も、まあ、宗教指導者の一人ですけれども、ニコデモが手伝ってこのイエスの体を十字架から、引き下げることをしました。
そうね、Joseph had been a secret follower of Jesus.
このアリマテアのヨセフという人は密かにイエスの弟子となっていました。
As was Nicodemus.
ニコデモもそうでした。
Remember in John chapter 3, Nicodemus comes to Jesus at nighttime, so nobody will see him, and he asks Jesus, and that's where Jesus talks and says, unless you're born again, you won't see the kingdom of heaven.
ある晩ニコデモが夜にこっそりとイエスのもとにやってきて、そして、新しく生まれるには、水と霊によって生まれなければならないということを、まあ、イエスから言われます。
But Nicodemus and Joseph were precious to the Lord. They were his disciples, and this was their time to shine. They ministered to the Lord by taking his body and putting it into a brand new tomb.
ヨセフとアリマタヤ、ごめんなさい、ヨセフとこのニコデモという人はイエスにとっては本当に、尊い存在であり、まさにこの時にこの体を引き下げる働きをしたこの時こそこの二人が輝いた時になります。そして、イエスの体を引き取ってヨセフの新しい墓に彼を葬りました。
And, you know,A lot of times when people were crucified, they would just leave their bodies up there to decompose. They would humiliate them. The dogs would eat them.
大抵の場合、この十字架刑に処せられると、その人たちはそのまま死んだ後もそのまま十字架の上に残されて、そしてだんだんこう体が腐っていく。また犬が来て、食い荒らされたり。もうそのような本当にこのひどい仕打ちを死んだ後も受けるような、そういうことが普通でした。
And, but that was not to be for Jesus, because when Jesus died, it was finished. He did the work of bearing our sin on the cross, and it was finished.
でもイエスに関してはそういうことは起こりませんでした。もうこの十字架で命を引き取った時に全てが完了したわけです。私たちの罪を負うというその働きが全てそこで完了しました。
So now he was honored in his death. He was buried in the best of tombs.
ですからこの死んだ後彼は、本当に、栄誉ある、形で葬られて一番新しいその墓に丁寧に葬られるということになります。
But actually, that was a fulfillment of prophecy.
でもそれも実は予言の一つです。
Isaiah 53:9.
イザヤ書の53章の9節です。
And he made his grave with the wicked. And it talks about. I'm sorry. I just wanted to point this out. It's really interesting. If you follow Isaiah 53, it's a picture of Jesus being crucified, and it talks about.And then it says, coming down, it talks about how he was stricken for our transgressions. It's a prophecy
verse
about
9,
Jesus dying. Yeah. And then as you read down through it, you can see that it's talking about Jesus dying on the cross for us.
イザヤ書の53章というところは、実はこのイエスのことがずっと詳細が予言されている箇所で、読んでいきますと、十字架のところで何が行われたか、これがもうすでにここに予言されていることがよくわかります。
But then in verse 9, it's very interesting. It says, And they made his grave with the wicked, and with a rich man in his death. そして、
そして9節に行きますと、イザヤ書53章の9節、彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられたとあるように、死んだ後、その富む者の墓に納められたということになります。
Okay. That was kind of an introduction. Dagan, but I just thought that it's interesting. Now, let's pick up the story. We're going to read in Matthew this morning. Let's go to Matthew chapter 27, and we'll begin by reading the very end of 27, verses 62 through 66.
はい。では、今日のメッセージ、今のはイントロダクションで今日のメッセージに入ります。マタイの福音書28章を見ていきますけれども、27章のちょっと最後のところから見てみたいと思います。マタイの福音書27章の62節から66節までをお読みします。明くる日、すなわち備えの日の備え日の翌日、祭司長たちとパリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの男がまだ生きていたとき、私は3日後によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し死人の中からよみがえったと民に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の惑わしよりもひどいものになります。ピラトは彼らに言った。番兵を出してやろう。行ってできるだけしっかりと番をするがよい。そこで彼らは行って番兵たちと共に石に封印をし墓の番をした。
So Jesus had spoken very clearly that after three days, after he died, and after three days he would rise from the dead.
イエスは、生きていた時に非常に明確に3日後に彼は死からよみがえるということを語っておられました。
An example would be Matthew 17, 22 and 23.
例えばマタイの福音書17章の22節から23節にも書かれています。
Where he told his disciples this.
弟子たちにそのことを話しておられます。
But I find it interesting that Jesus' enemies seem to have paid more attention to what he said about this than his disciples did.
ここでちょっと面白いなと思うのは、このイエスの敵であった宗教指導者たちの方が弟子たちよりもこのイエスが3日目によみがえると言われたそのことに、ちょっと注意を払っているというのが分かります。
Because they knew that the resurrection would be an important sign that would prove that Jesus was who he claimed to be.
彼らはよく分かっていました。もしこの復活ということが本当に起こってしまったら、それはイエスが自分がこういうものであると宣言しておられたことのはっきりとした証明になってしまうということを分かっていたからです。
But again, Pilate gives in to the request. You know, Pilate doesn't really care that much, but he has the power. He's the Roman ruler, so they have to go through him. And he says, okay, and he stations a guard at the tomb.
ピラトはここでまた彼らの言うことを聞き入れますけれども、ピラト自身はあまりこういうことを気にかけてはいませんでした。ただローマの総督としてのその権威があったわけなので、この宗教指導者たちも彼のもとに行く必要がありました。そしてピラトは、まあ、そこで番兵を出してやろうと言います。
And then they had a wax seal put on the tomb so you know it couldn't be broken open. The only if it was open the wax would be broken.
そしてその石のところにこのロウでですね封印をします。ですからそれを開けるにはそのロウの封印を解かなければいけなかったわけです。
And so this was all we've led up to Saturday night.
でこれらがすべてこの土曜日の夜に起きました。
And let's now begin chapter 28 and read verses 1 through 7.
28章の1節から7節をお読みします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がしその上に座ったからである。その姿は稲妻のようで衣は雪のように白かった。その恐ろしさに 万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして、急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。と。いいですか。私は確かにあなた方に伝えました。
So the Jewish method of counting days is different than our method.
イエス、このユダヤ人たちの一日の数え方というのは、私たちの数え方とはちょっと異なります。
They believe that a day begins at sundown.
彼らはこの日没から新しい日が始まると考えます。
ですからイエ
スは金曜日に十字架につけられました。
Okay, remember he's about 3 o'clock and he finally died and then Joseph and Nicodemus take his body off the cross and they wrap it up and then they place it in the tomb but they're putting it in the tomb about sunset.That means that at sunset, the next day, which is Saturday, the Sabbath is going to begin.
イエスは、十字架にかけられたのが金曜日で、まあ、約午後3時ごろに息を引き取られました。そしてヨセフとニコデモがその体を引き下ろして、墓に納めるわけですけれども、それが、まさにこう日没にかかる寸前ということになります。そして、日没になって、土曜日安息日が始まります。でもその時に、安息日というのはユダヤ人は働くということができません、許されていませんので、この遺体を埋葬するための十分な準備というものができずに、とりあえず体を布で巻いて、そして墓に納めるという、安息日が始まる前までにそれをできることをやったということになります。
So then so Jesus was put in the tomb on the Friday, then he was there throughout the Saturday.And now, as we begin here, it's Sunday morning.
ですから、イエスはこの金曜日の、日が終わる前に墓に葬られて、そして土曜日、安息日、一日中そこにおられ、そして今読んだ箇所、日曜日の朝がやってきました。
It's the third day after
he was crucified. 3日目ということになります。
Okay, so the two Marys, they're coming to the tomb in order toAnoint Jesus' body. That means put spices on it, prepare it for a nice burial. Kind of, if you want to say, finish the job that Joseph and Nicodemus started.
二人のマリアという女性たちが、まあ、墓に行って、そしてイエスのこの体に香料を塗って、こう体が腐っていかないように。まあ、処置を施そうと思っていました。ヨセフとニコデモが十分できなかったところを彼女たちが、補おうとして、まあ、今墓に向かっていました。
And so they, of course, they couldn't do anything on the Saturday. So now it's Sunday, and right at sunrise, they want to get there and start the job. So
土曜日は安息日ですから、そういうことが もちろんできませんので、日曜日明けて朝早くに。彼女たちはそのことをしようと思って出かけていきます。
Now, each of the Gospels, each of the four Gospels presents the story of the resurrection in a slightly different way.
4つの福音書に実はこの復活の話というのは全て載っているわけですけれども、それぞれが少しずつ違っています。
And so sometimes they present different aspects of it.
時にこの異なる側面からこのことがその時の出来事が書かれていたりします。それはいろいろと異なる 証人によって、証明されていることが書かれているからです。
Now, John, for example, the Gospel of John, that was written much later than the other three Gospels. And so John probably fills in the details that the other three Gospels didn't present.
ヨハネの福音書は、ヨハネが晩年になってかなり遅くなって書かれたものですから、もしかしたら他の3つの福音書に記載されていないもうちょっと詳細をそこで穴埋めのように書いたのかもしれません。
Now, what I did, everybody got the copy of this. I printed out this. This is a probable summary of events that it kind of takes and blends them together, kind of showing how the different gospels, the aspects of the different gospels kind of come together to kind of fill in the gaps, the details.Sharing the details of each other. It's a probable study. I got this from a study Bible.
今朝お配りしたあのプリントですけれども、ここにはこの4つの福音書を合わせて、復活の朝起きた出来事がおそらくこういう順番に起きたのではないかと考えられる、その順番で書かれています。これはあのスタディバイブルというところから取ってきました。
And I put the scriptures where studying this morning, or in red, the one in Matthew, so you can kind of see how that, where that would fit in there.
あの各出来事のところに聖書箇所が書かれていますけれども、今朝読んでいるマタイの福音書の28章のところは赤字にしています。
Well, anyway, God caused an earthquake to happen as the angel rolled back the stone at the entrance of the tomb.
この朝、神が地震を起こされて、そして、この墓の入り口のところにあった石が転がされて、まあ、そこに御使いが現れます。
And it says that the angel rolled back the stone and then he just sat on it.
ここでは御使いが、この石を転がして、そしてその上に座ったとあります。
You know, I kind of try to imagine the picture of that. Remember, the Roman guard, there's a guard of soldiers guarding the tomb.
ちょっとその場面を想像してみたいなと思うんですけれども、この時にローマの兵士たちが番をしていたわけです。
And all of a sudden the earthquake and it opens up and the angel, they were terrified. It said they trembled, they became like dead men.
もうその大きな地震が起こって、そして石が転がされて御使いがいて、もうその様子に番兵たちも恐ろしくなって震え上がり死人のようになったと書いてあります。
I mean, these angels, these soldiers, they probably thought they had a good, an easy job, you know, guarding a tomb of a dead man. It's like,
おそらくですね、この番兵たちは、まあ、あの死んだ人の墓の番をするなんて本当にたやすい仕事だと考えていたかもしれません。
They were probably intimidating, you know, big soldiers, probably.
おそらくこのローマの兵士ですから、もう本当に強靭な体を持った人たちだったと思います。
You know, like the embassy, U.S. embassy, every time I go there, they have some Marines standing guard. They always choose kind of big guys there.
アメリカ大使館に行くときにもですね、よくこの門のところに、本当にがっしりとした体格の、ちょっと怖い感じの人がこう、番をしているわけですけれども、まあそういう人をがおそらくこの番兵としてそこにいたと思います。
But then these big tough soldiers were just reduced to just quivering, and they were run away from this angel.
でもそしてそのような強靭な番兵たちがこの一連の様子を見ても震え上がってしまって御使いから逃げ出そうとしています。
Said the angel was like lightning. I could just.You can just imagine sitting there on top of the stone.
この御使いが本当に稲妻のように光ってそこに石の上に座っておられました。
Now, I mentioned this before, but the type of tomb you can kind of see it now. They have some in Israel even today. Was a rolling stone tomb, which was meant that there was like a flat stone that was very big and it would form the entrance. It would cover the entrance, but there would You know, some people. It was in a groove. They have to kind of push it out of the way, which it took several guys to push the thing. It was very big.
この、イスラエルのこの墓ですけれども、墓の まあ、ホラー穴のようなところになってますね。そして墓の入り口に大きな丸い、ちょっと、平たい、大きな丸い石を、もう本当に男性数名をかけて、重たい石をこう入り口のところに転がして、塞ぐという、そういったものです。
But actually the stone was rolled away this Easter morning not to let Jesus out.But to let the disciples in.
でもこの朝、このイースターの朝、墓のこの石がどけられていたのは、これはイエスを墓の外に出すためではなく、弟子たちを墓の中に入れるためでした。
Because as we'll see in his resurrection body, Jesus was able to go through walls. You know, you'll see there in John chapter 20, they're in a locked room and all of a sudden Jesus appears.
イエスのこの復活された体というのはもう壁を普通に通り抜けることができます。ですから、その開ける入り口を開ける必要はないということです。
But what's happening here is very important because these people are eyewitnesses. They're going to go and see for themselves. They're going to look and see that the tomb is empty. The body of Jesus is not there.
でもここで起こったことは非常に重要な出来事です。この女性たちは中に入って、そしてそこに、死からよみがえられたイエスがいないということが、その死からよみがえられたということの、証になりますから、その証人となったわけです。
Verse 5 and 6 it says, The angel said to the women,Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen as he said. Come and see the place where he lay.
五節のところにこのようにあります。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。
A few years ago, I had the opportunity to go to a tour in Israel.
数年前にですね、私はイスラエルに行く機会が与えられました。
And one of the stops we went to was called the Garden Tomb, and it's possibly, you know, it's not for sure, but it's possibly a tomb that Jesus could have been buried in.
で、そのツアーの中で、立ち寄るところの一つに園の墓というところがあります。で、ここはおそらくイエスが葬られたであろう墓があると考えられているところです。もし、たとえそこがイエスが葬られたところではなかったとしても、でもその当時裕福な者たちが持っていたこの墓の形というのは、そこにあるようなもの、そういうタイプだったと考えられています。
But what it did is it gave you a sense of what these first people, what they saw looking in the tomb.
で、そこにこの最初に墓にやってきた人たちが空の墓を見るということですね。
Because when you look through the opening is fairly big, but so you know light comes in, but you look in and there's actually two rooms, but they're separated by a very low wall, so it looks like one room. But the first one has like a pedestal, rock pedestal, probably where the newest body. And then in further back in the wall, there's kind of like these little shelves cut. You know, there's a room. The one we were there, I think is.
その墓のところですね、園の墓にある墓のところ、中に入ると、ちょっとこう仕切りがあって、まあ、2つの部屋のようにこうちょっと下仕切りが間にあって、で、遺体を横たえることのできるこの石の、まあ、ベッドのようなものがそこに置かれています。インターネットで検索すると 誰でも今見れるようになっています。
A tomb, the garden tomb. But anyway, so the angel says, come and see where his body was laying.
で、ここで御使いは、来て見てみなさいと、イエスが、置かれていた場所を見てみなさいと言われました。
Now the scripture tells us this tomb had never been used before.
で、この墓は実は新しい墓でしたので、かつて誰もそこにそれを使ったことはありません。
And so the only body that was there would was that had ever been placed in the tomb was the body of Jesus.
ですから、その墓に、置かれた、遺体体というのはイエスの体だけでした。
And so when they looked in, it was empty. There were no bodies.
でも彼女たちが中を覗くと、そこはもう空で誰もいませんでした。
That is so important.
でもこれは非常に重要なことです。
Because the resurrection of Jesus is really the center of the gospel message.
イエスの復活というのは、これは本当に福音の中心的なメッセージです。
It's the, really the foundation of what we believe.
私たちが信じていることのこの信仰の基礎となる部分です。
Because the empty tomb is evidence that for the resurrection.
この墓からの墓というのが、復活のはっきりとした証拠となります。
What I mean by that is, if logically, if Jesus had not been raised from the dead, then the question is, where is his body?
もしですね。イエスがよみがえっておられないとしたら、死から復活してなかったとしたら、じゃあイエスの体は一体どこにあるんでしょうか。
As we studied this, the stories in the gospel, we know Jesus had powerful enemies. They wanted to destroy him.
私たちはこの福音、聖書を読んでいますと、イエスに対して本当に、彼を何とか滅ぼしたいと思っている敵がいたということがよくわかります。
They wanted to stop.This movement of people believing that Jesus was the Messiah.
なんとかこの人々がイエスをメシアとして信じて従っていくこの動きを止めたいと思っている人たちがいました。
And they could have easily done so simply by presenting the body of Jesus, saying, "He didn't rise. Look, come and see."
ですからもしイエスがよみがえっておられないとしたら。そのような動きを簡単に彼らは止めることができました。もうただこのイエスの遺体を見せて、見なさい、ここにイエスの体があるではないかと言えばそれで済むことでした。
And the fact that they could not do it is strong proof that the resurrection took place.
でもそれができないというその事実、そのことが、まさに、イエスの復活を証明していることになります。
You know, and so it wasn't like, look, here's the body. The angel said, look, it's empty. There is no body.
さあ、ここにこのイエスの体があるじゃないですかと見せるのではなく、むしろ御使いは、さあ、ここを見てみなさいと、墓は空っぽでしょと言っています。
And so the angel commands them to go quickly and tell the other disciples that Jesus was alive and he was going to meet them in Galilee.
そして御使いは、彼女たちに、行って弟子たちに急いで行って弟子たちに、イエスがよみがえって生きておられる。そしてガリラヤで彼らとお会いになるということを伝えなさいと言われました。
Because now keep in mind they're in Jerusalem right now.
彼らは今エルサレムにいます。
Galilee is 150 kilometers north of Jerusalem.
ガリラヤというのは、このエルサレムから北に約150キロほど行ったところにあります。
Let's read verses 8 through 10.
はい、では、マタイの福音書28章の8節から10節をお読みします。彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱きイエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。
So this time Jesus himself appears to the women when they're on their way to tell the disciples what they had seen.
ここで今、女性たちが自分たちが今見てきたことを弟子たちに伝えようと、 道を急いでいた時にイエスご自身が彼女たちに現れてくださいました。そして御使いたちが言ったようにこの他の弟子たちにガリラヤに行って、行きなさいとそこでイエスとお会いできると言われたそのことを同じことをイエスもまたご自身でおっしゃいました。
Now this, I've studied this many times, this Easter story, but this time I was curious, it kind of came into my mind, why Galilee? Why did he want to meet them in Galilee?
この復活の話というのはもう何度も私も自身も読んでますし、勉強していますけれども、今回また学んでいて、ちょっとこう不思議に思ったのは、なぜイエスはこのガリラヤで彼らと会おうとされたのか。
Because Jesus is going to spend 40 days before he ascends in, between his resurrection and the time he ascends into heaven.
イエスはこの復活されてから天に上げられるまでの間の40日間の間に、弟子たちに12回ほど現れてくださっています。
And during that time, he will appear to his disciples, 12 times.
その40日間あったその間に12回弟子たちに現れてくださいました。
And the first of these appearances, eight of them actually, are going to occur immediately after the resurrection.
そのうちの8回ほどは、もう最初にですね、この復活されてすぐに、いろいろといろいろな方法で現れてくださいました。
But then they're going to go and they will meet him up in Galilee.
でもその弟子たちが今度はガリラヤに行って主とお会いするということです。
And it's there that they're going to receive what's called the Great Commission, and we're going to be looking at this morning in the last verses of this chapter.
そしてそのガリラヤで彼らは、いわゆる大宣教命令と呼ばれるものを、まあ、受け取ることになります。この今日後半で一番最後の箇所に出てきますので、この後見ていきます。
But as you look at the first meeting that Jesus will have with them in Galilee is actually going to be on the northern shore of the Sea of Galilee, and you read about that incident in John 21.
このガリラヤでイエスが弟子たちと最初にお会いになった時というのは、これはこの湖の北側の岸辺のところで会われましたけれども、その話というのがヨハネの福音書の21章に書かれています。
And you might remember the story. The disciples had gone up there and they went out fishing at night, like the fishermen usually did. They fished all night, but they hadn't caught anything.
この弟子たちがですね、夜に、漁をしに行こうと言って、まあ、漁に出かけます。まあ、大抵漁というのは夜中に、行いますから。で、漁をしてみたわけですけれども、一匹の魚も釣れませんでした。
But in the morning, they look and they see Jesus, but they don't realize it's Jesus. They see a man who's standing on the shore.
で、朝になると、イエスが、まあ、その岸辺に立っていたわけですけれども、彼らはまだその時はそれがイエスだということが分かりませんでした。まあ、一人の男性が岸の方に立っているのを弟子たちは船の方から見ました。
で、
その人が、船の反対側に網を下ろしてみなさいと、言われて、そうすると魚が取れるからと言われました。
And so they did this, and then all of a sudden, the net is just full of fish.
で、そのように弟子たちがしてみると、もう、すぐにも魚、網で、網は魚でいっぱいになりました。
And immediately they recognized, it says they recognized it was the Lord.
そしてその瞬間に彼らは、あれは主だということが分かりました。
And if you think about it, remember, this kind of makes, yeah, I've heard that before. This is similar to what happened at the very beginning of their ministries when Jesus first called them to follow him.
で、実はこのことは、似たようなことが前にも起こっていました。初めの 本当にこのイエスが宣教の働きを始められる最初の頃に、弟子たちを召し出す時にも実は同じようなことが起こっていました。
And in Luke chapter 5, you read about how they, again, they've been fishing all night, they hadn't caught anything.
ルカの福音書の5章のところにありますけれども、その時もやっぱり一晩中、彼らが、まあ、魚を釣っていたんで、あの漁に出かけていたんですけれども、一匹も取れませんでした。
And then Jesus tells them, put down, put into the deep and let down your nets for a catch.
するとイエスが彼らに深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさいと言われました。
Now, in that story, of course, is a little different than.I'm sorry, they were on, they had been fishing all night, they, but they were there, and then he uses their boat, and then they go out. But they do as Jesus said, I get that's not so important, but they did, and then they suddenly had so many fish in their nets that they were breaking.
で、まあその通りに、してみたわけですけれども、そうすると、突然本当にもう大量の魚が網が破れるほど魚がかかりました。
Another miraculous catch.
これもこの奇跡的なそういう収穫がありました。
And through these catches, they realized that Jesus was, you know, something special.
でその時にその奇跡を目の当たりにした、その時漁をしていた者たちはこのイエスという方が何か特別な方であるということが分かりました。
And then in Luke chapter 5, Jesus said to Peter, from now on you are going to catch men.
そしてルカの福音書5章の10節には、イエスがペテロに向かって今からのちあなたは人間を取るようになると言われました。
Now this all happened in Galilee.
これらのこともみんなガリラヤで実は起こっていました。
The disciples were from Galilee.
弟子たちはほとんどこのガリラヤ出身です。
It was home.
彼らの、まあ、地元ということです。
Galilee was where they first met Jesus. It's where they were first called to follow him.
ですからガリラヤというのは彼らにとっては初めてイエスにお会いして、そして、イエスに従うものとなるようにこう召された者たちでした。
And maybe I would say it's perhaps Jesus is meeting them in Galilee because he wants to bring them back to their calling. Only this time they will be commissioned by the risen Lord, the same Jesus, but the Jesus that has risen from the dead.
ですからおそらくこのイエスがガリラヤで弟子たちに会われたのは、もう一度彼らが最初に弟子として召された時のところに立ち返って、そして、そこから、また今度は新たによみがえられた主として、彼らにこのミッションをこの使命を、託すためであったのではないかと考えられます。
So now they are being they know him in a new way, the same Jesus, but they can see clearly he is the Son of God who has conquered death.
彼らは今この同じイエスですけれども、でももうはっきりと、その異なる、部分、イエスが死に打ち勝ってくださった神の子であるということもはっきりと彼らは理解しています。
All right, let's read verses 11 through 15.
28章の11節から15節をお読みします。彼女たちが行き着かないうちに万兵たちが何人か都に戻って起こったことをすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。弟子たちが夜やってきて我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっている。
You would think that after hearing about what happened, after hearing about the earthquake, they probably felt the earthquake themselves, but You think that these priests would have realized that it was Jesus, what Jesus said about himself was true.
このあらゆる出来事ですね、地震が起こって、地震が起きたということ、自分たちも当然この地震を体験してたと思いますけれども、地震が起きて、そして、墓が空になってという、そういったこと一切をこの祭司たちは聞いたときに、イエスがまさにご自分がこういうものであると言われた通りのことが起こったというふうに、やっとここで気づきがあったのではないかなと思うかもしれません。
You'd think they would have bowed down and repented before God.
やっとここでこの祭司たちも、ひれ伏して神の前に、悔い改めて神を崇めるんじゃないのかと思うかもしれません。
But a rebellious heart is pretty hard and very irrational.
でも反抗的なこの人間の心というのはなかなか固くななもので、そして、非理性的な部分があります。
I mean, look at the excuse. It's irrational also. How would the soldiers know that the disciples had stolen the body of Jesus if they were sleeping?
そして彼らのその口実、言い訳というのも本当にもう理にかなっていないものだと思います。番兵たちがもし自分たちが寝ていたんだとしたら、なぜその間に遺体が盗まれたということが分かるのかということです。
I mean, this was serious. The soldiers would have faced execution for this.
でも番兵たちにとってはこれは深刻な問題です。もしこの遺体を見逃してしまったとしたら、彼ら自身がもう死刑に値するからです。
But in cooperating with the priests, the soldiers, it was the only way they could save themselves because the priests could have some sort of, you know, they could have some say to Pilate.
ですからこの番兵たちにとっては、祭司たちと手を組んで彼らに協力するのしか自分たちの命を守る方法はありませんでした。なんとかこの祭司たちがピラトと掛け合ってくれるということにかけるしかありませんでした。
Because the fact that there were Roman guards stationed there, the fact that there was a wax seal put over them, it tells us it's pretty much proved no one could have taken the body.
もうそこにはローマ兵が番兵として置かれていましたし、そしてまた墓には蝋で封印がされていましたから、もう普通に考えたら、論理的に考えれば、誰もそこから、墓から体を盗み出すということは不可能です。
Because Jesus' disciples weren't powerful.
イエスの弟子たちはそんなに力はありません。
Remember when he was crucified, they all ran away in fear.
イエスが十字架にかけられてしまったときに、彼らはみんなもう恐れて逃げ出してしまいました。
Remember, Peter, he was going to defend Jesus. He took out his little sword, and all he could do was cut off the ear of the priest's servant, but it was healed again. Jesus had to heal it, get him out of trouble.
ペテロも、このイエスにもう従っていくということを決心していながらも、彼ができたのは、このイエスが捕らえられるときに、そこにいた大祭司の、知り合いをこの耳で、の耳を、剣で切り落とすということだけでした。でそれもまたそのトラブルもイエスがすぐにその耳を戻してくださって、癒し解決してくださいました。
So how would they overpower Roman guards, break into it's ridiculous theory.
ですからそのような弟子たちがどうやってこのローマの番兵が守っている墓から盗み出すことができるでしょうか。もうこれは本当に馬鹿げた口実だと思います。
Okay, let's read verses 16 through 20.
16節から最後20節までお読みします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。 イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
So now this time, all 11 of the remaining disciples, remember Judas has killed himself, so all 11 of them are all together.
ここで、この11人の弟子たち、ユダは一人もう自分で命を絶ってしまっていましたから、残りの11人の弟子たちがみんな共にいました。
And so in John, that story where he appeared to them in the boat, there were seven of the disciples were there at that time.
どの時？
John chapter 21, there were seven disciples.
ヨハネの、12章のところに書かれてある話の時には、弟子たちはまだ7人しかそこにはいませんでした。
They're listed there. But so now all 11 are together, and Jesus told them to go to a certain mountain and meet him there.
でも今ここには11人全員が揃っています。そしてイエスは彼らはある特定の山で会うように指示をされました。
Now, it doesn't say exactly where it is, but this word for mountain it's actually can mean hill, and there are lots of hills surrounding the Sea of Galilee.
特にこの場所がどこであったかというのは特定されていませんけれども、この、山という単語ですね。これは丘という意味もある言葉になっています。そしてガリラヤ湖の周りにはたくさんの丘があります。
But when Jesus, they went there and they saw Jesus and they worshipped him.
とにかく彼らは、そのどこか一つのところに行って、そしてそこでイエスに、を見て、イエスを礼拝しました。
But some doubted.
でもあるものは疑ったとあります。
I think that, which ones?
誰だろうと思います。
I mean, before this happened, back in Jerusalem, Jesus had appeared behind closed doors, and he said, "Here, touch me." And remember, then he, again, Thomas says, wasn't there, and he said, "I don't believe. I only believe if I touch him." 8 days later, he appears, and Thomas was with him. They touched his body.
ガリラに来る前、エルサレムにいたときに、もうすでに壁を通り抜けてイエスが弟子たちが集まっていたところに入ってこられて、そして、私だ、見なさいと、触ってみなさいと言って、ご自身を表してくださいました。でその時にそこに、居合わせなかったトマスは、いや私は自分の手で触ってみるまで信じないと言い張ったわけですけれども、でも8日後にまた再び今度はトマスも一緒にいるところにイエスが来てくださって、そして、その手を入れてみなさいと言われました。
So, but it's possible that there are more disciples than the 11 that are gathered with them in Galilee.
ですからここでこの11人の弟子たち、それ以上に他にも人々がいたというふうにも考えられます。
But Jesus begins by saying, "All authority in heaven and on earth has been given to me."
イエスはここで、私には天においても地においてもすべての権威が与えられていますと言われています。
Jesus has all authority.
イエスはすべての権威を持っておられます。
There's no higher authority that overrules him.
イエスを支配することのできる、さらに高い権威というものは存在しません。
He's the Lord of heaven and the Lord of earth.
この方は、天と天の主であり、また地の主でもあられます。
And he says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you."
そしてこう言われました。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
So Jesus is sending out his disciples to go out and make disciples from people all over the earth.
ですからここでイエスはご自身の弟子たちを使わされて、そして、世界中のところに行って、さらに弟子を作るようにと言われました。
This is God's will that people, all people from all nations would come to be his, would have a chance to become his disciples.
これは主の御心です。全世界の人々が、このイエスの弟子となるということを願っておられます。
The Lord created all people.
主はすべての人を作られました。
He's not just the God of this nation or the God of that nation. He's the God of all nations.
この方は、あるこの民族の神とかあの民族の神というだけではなく、すべての人の神です。
And because he's the God of all nations, he's created everyone, and so everyoneshould worship him as creator.
そしてすべてのものの神であられるので、すべてのあられて、ですべての人を作られました。ですから、世界中のすべての人が本来であれば、この方を拝み、自分の作り主として礼拝すべきです。
And notice that at the heart of the commission, Great Commission is to make disciples.
そしてこの、大宣教命令のその真髄というのは弟子を作っていくということです。
Disciple just means learner.
弟子というのは学ぶものということです。
So, you know, Jesus had spent 3 years with his disciples teaching them many things about the kingdom of God.
イエスは3年間弟子たちと共に過ごされ、そして神の御国について多くのことを教えられました。
Now he's sending out his disciples and he says, now you make disciples of me.
そして今、このご自分の弟子たちを使わされて、あなた方が行って今度は私の弟子を作りなさいと言われています。
That's how the kingdom of God expands. People that have been taught by Jesus will teach other people how to follow Jesus and the kingdom of God just keeps growing that way.
こうして神の国が広がっていくわけです。イエスを信じて、弟子となった者たち、従う者となった者たちが、また他の人たちをこの主に従う者となるように、育てていくということ。これによって御国がどんどん広がっていきます。
Now the last words of the Great Commission are so precious to me. It says, Behold, I am with you always, even to the end of the age.
この大宣教命令の一番最後の言葉、これは本当に高価な言葉だと思います。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
The message of Easter is that Jesus is alive.
このイースターの復活の日のメッセージというのは、これはイエスが生きておられるということです。
And not only is Jesus alive, he's present.With us.
そしてイエスは生きておられるだけではなく、今私たちと共にいてください。
It's not like Jesus just he just gave some instructions and said, "Okay, I'll see you later. I'll meet you up in heaven."
何か、なすべき指示を与えて、そしてじゃあ私は天で待ってるから頑張ってねと言って離れていかれるような方ではありません。
Good luck.
頑張ってねと。
He's with us constantly. He's helping us, leading us, directing us.
イエスは常に私たちと共にいてくださって、私たちを助け、そして導いてくださっています。
Because without the presence of Jesus, the Great Commission would be just a great burden.
イエスがいなければ、この大宣教命令というのは単なる大きな負担にしかなりません。
I mean, if we were just left on our own,to our own resources, our own strength, and we're told, okay, now you make disciples of Jesus. Man, that's like.
もし私たちが自分たちだけで取り残されて、自分たちの力によって、行って弟子たちを作りなさいと言われたら、もうできません。
We are not alone.
でも私たちは一人ではないということです。
As we're gathered here, we're not alone. Jesus is with us now.
今共に集まっていますけれども、私たちは決して孤独に 捨てられているわけではありません。イエスが共にいてくださいます。
He's with you during the week when you feel like you're all by yourself.
皆さんが1週間の間でもう自分は一人だなと思うような時でも、イエスはいつも共にいてくださいます。
And what Jesus wants is for us to rely upon him.
そして願っておられるのは、私たちがこのイエスに委ねること、より頼むということです。
You know, we believe in him means we believe, yes, he's true, he's with us.
私たちが主を信じるということは、そうです、主は確かに今ここにおられますということを信じることです。
And our commission is just to tell, to introduce people so that they can know him too.
そして私たちに与えられている命令は、他の人たちにこのイエスのことを伝えていく。そして、他の人たちもまたそれを聞いて信じるようになるということです。
And then together we grow in him.
そして共に一緒にこの主にあって成長していきます。
Now, we're disciples.
私たちは弟子です。
We're Jesus' disciples, and we learn from each other.
イエスの弟子であり、そしてお互いから学び合います。
And then we help other people, and even people that don't believe in Jesus, we're helping them to know Jesus, to see who he is.
そして互いに助け合います。イエスのことを知らない人たちに対しても、助け合って、そして、その人たちもまたイエスのことをがイエスがどういう方であるかということを知ることができるように助けていきます。
And Jesus is with us now?
イエスは今も私たちと共にいてくださいます。
But very soon we're going to see him face to face, the Bible tells us.
でももうやがて間もなく顔と顔を合わせてこの方とお会いする日が来ます。
And we will be with him throughout eternity.
そして、永遠に主と共にいることになります。
I love that Jesus said, I'll never leave you. I'll never forsake you.
私は決してあなたを見捨てず、あなたを離さないとイエスは言ってくださいました。
I always think of that. Jesus is the one person in life you never say goodbye to.
イエスだけが皆さんの人生の中で決してさようならって言う必要のないお方です。
You know, I've got many good friends. I had to say goodbye to them.
私もたくさんいい友人たちがいますけれども、でもその何人かとはさようならと別れをしてきました。
really like、
でもその別れは本当は好きではありません。
You know, but the thing of thatJesus is the person I will never say. I am with you always.
でもイエスだけは決してこの別れることがないお方、常にいつも共にいてくださるお方。
And that is so precious to me.
それは本当に私にとって、価値のあることです。
And I hope it is to you too.
皆さんにとってもそうであることを願います。
Now, I've gone a long time. Let's finish up. Let's pray.
ではお祈りします。
Father, thank you for this wonderful message of Easter.
お父さん、この素晴らしいイースターのメッセージをありがとうございました。
Jesus is alive.
イエス様は生きておられます。
And Lord, we know you're here with us right now.
そして主よ、あなたは今ここに私たちと共にいてくださいます。
And we are so happy about that.
そのことを本当に私たちは喜びます。
Strengthen each of us.
私たちの一人一人を強めてください。あなたが私たちのために用意してくださっているその働きを行うことができますように、私たちを通してあなたご自身が働いてください。主はあなたにより頼みます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。